Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。先週はですね、岡山県お伺いしまして、クロモジのお茶、精油、フローラルウォーター、薪、いぶり学校、いぶり高校ですね、岡山ではあのね、製造している一般社団法人アシタカの赤木さんのお話を聞いていただきました。今週もですね、引き続き赤木さんのお話をお届けするんですけども、私もここで暮らしたい。収録中ね、お話聞きながら何度も思った大自然の中からのお話です。今週も続きを聞いていただきたいと思います。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、さて本日は先週に引き続きまして、岡山県真庭市にある一般社団法人アシタカを訪問した時の音源をお送りします。赤木さんのね、これからの取り組みのお話などもありますので、最後までお聞きください。はい、今週も先週に続きまして、岡山県の真庭市にあります一般社団法人アシタカ代表理事の赤木直人さんにお話をお伺いいたします。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週はもうこのね、里山の資源を使った取り組みが素晴らしすぎて、精油の話にたどり着くことができなかったので、今日はクロモジのね、話をたっぷり聞かせていただきたいと思います。でね、先週その薪作りがきっかけで山の手入れをしていくと、クロモジがどんどん生えてきたっていうところはね、はい、お伺いしたんですけども、一番最初にクロモジを使って取り組まれたものっていうのは何だったんですか？
はい、お茶ですね。
はい、
お茶ですけど、でももう合わせて、うん、はい、あのエッセンシャルオイルとフローラルウォーターっていうのにも取り組みましたね。
はい、ホームページを拝見するとね、はい、エッセンシャルオイル、精油のところに1日1本だけ作ってるって書いてあって、はい、なんか山に優しいなと思ったんですけども、はい、その辺はなんかやっぱりこだわりがあるんですか？は
い、あのやっぱり活動しているのがこの中華という地域なんですけど、はい、そのスケールにこだわってるのが、はい、あのまあ、薪とかいろんな関係性もそうなんですけど、はい、やっぱりこの地域で一緒にやってらっしゃる方の全員の顔を知りたいっていうのもあるし、うん、はい、その使ってる資源の量を知りたい、
うん、
薪もどこからどれだけ切ったっていうのを知りたいし、
あ、なるほど、
同じで黒文字もやっぱりこの中華という地域に合わせた自然の量というのがありますので、はい、あの決して取りすぎることなく、うん、まあ、売ることが目的ではなくて、
はい、
あくまで、たくさんある部分を少しいただくという、その程度にとどめてますので。
なるほど。で、クロモジもね、あの地域によっては 一種類しか生えてない、一種類しか生えてないっていうと聞いてる方はなんだそれってなると思うんですけど、クロモジっていろいろな種類があるんですよね、
はい、そうですね、この中華だけでも4種類自生しておりますので、はいはい、一番多いのは普通のクロモジなんですが、はい、他にもケクロモジ、オオバクロモジ、ヒメクロモジ、はい、4種類が知ってる限りで、はい、自生してます。
やっぱり全部香りは違うんですか？
そうですね、なかなか私も敏感な方ではないので、はい、それでも多少違うなっていうのは感じ取れるぐらい、
うん、
はい、
うん、で今抽出に使われてるのは一番量の多い、
そうですね、
クロモジ、
通常のクロモジ、
はい、お茶もそこから。なるほど、このお茶作りとか精油作りも赤木さんがされてるんですか？
そうですね、当初はしてたんですけど、はい、今は私の妻が、
はい、
全てやっております。
うーん、確かに女性でもねできる作業のこうなんていうのかな、重さというか薪をね女性に割ってくださいって言うとちょっとしんどかったりしますけども、
はい、そうですね、これは本当に特に忙しい時期なんかは地域の、はい、年配の方も手伝っていただけますし、はい、まあ誰でもできることなので、
うんうん、
まあ薪っていうとどうしても限定されますので、はい、こういういろんな方が関われる仕組みを作る、
はい、
それがまあ一つ目的でもあったので、
はい、ね、全員の顔が分かるとおっしゃってましたけど、はい、600人とかだと分かりますもんね、はい、
そうですね、今2015年から活動を始めまして3年経ったんですが、はい、今これでやっと200人ぐらいですかね、ただ200人の方は、
はい、
どんな畑でどんなものを作ってて、
はい、
どこに山を持っててとか、
うん、
まあ、いろんなことまで分かるようになったので、なんとかこれを600人、
はい、
全員知りたいですね、
はい、でもなかなかね自分が住んでる地域の方200人がどういうことをしてるかって知ってる人いないと思うんですよ。
そうですね、
うん、
私も活動を始めてから初めて地域と向き合った気がしますね、
はい、うん、なるほど。いやでもそうやって地域の方も巻き込んで本当になんかこう、ここの、ね、中華地域の中で経済が回っていってる、はい、まさにホームページに書かれていた、ね、資本主義をこの地域でやってるっていう、はい、ね、
そうですね、うん、まあ、木を買い取って山梨の方にお金を返して、はい、うん、でまあ、それで終わりではなくて、
はい、
今移住してこられた方で、まあ、水がきれいだということで豆腐屋を開業されたり、
はい、
いろんな産業が生まれつつあるんですよね。
いいですね、
はい、で、まあ、薪、まあ、山のお金になった方がそれをその地域の豆腐屋で使ったりして、はい、
うん、
こうなってくると本当にこう、地域内でお金が回りだしたというか、
はい、
まあ、豊かな、みんなが豊かな暮らしになるんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね。じゃあ我々ね、外の人間はその地域の中の経済をちょっとお邪魔して、うん、ちょっと買わせていただいたりとか、はい、体験させていただいたりとかっていう感じだと思うんですけども、はい、そのね、薪とか黒文字とか、はい、そういうのが切り出せる期間っていうのは、はい、結構山間部って活動できる期間って短いのかなと思うんですけど。
そうですね、木なんかは本来冬に切るのが一番いいんですが、はい、まあ、ボイラー用だったらそこまで限定する必要はないので、はい、ただやっぱり皆さん田植えとか、
うん、
いろいろお忙しい時期があるので、
はい、
まあ、いついつまでにこれだけ切ってくださいということは言わずに、
うん、
まあ、巻き込む方を多くして、
はい、
まあ、いろんな時期にそれぞれ無理なく集まるようにしてる感じですね、はい、で黒文字なんかは、ね、これから、はい、今新芽が出て、
はい、
まあ、いよいよ葉がたくさん茂って花が咲いて、はい、まあ、一番元気な時期になってきますので、
はい、
まあ、ここから、まあ、落葉するまで、
はい、
その間に少しだけ取らせていただくという、うんうん、
じゃあ初夏から秋口まで
という
感じですね、
はい、
ね、今もちょうどもうこれつぼみがちょっとついてる感じなんですかね。いやなんかね、生えてる状態の青々した黒文字は山に連れてっていただくと見ることができて、はい、あとは葉っぱがちょうど枯れてきた状態の黒文字も見ることはあるんですけど、まさにそこに行く過程の黒文字がね今目の前に
そうです、ね、
あって、はい、なかなかこの状態を見ることがないなと思いながら、ね、写真撮って帰りますので皆さんにも見ていただきたいんですけども、やっぱり香りもこの芽吹いてきて、はい、葉っぱが青々してる時期が一番いい香りなんですか？
うん、そうですね、個人的な感想ですけど、うん、やっぱりすごい生命力を感じるし、
はい、
あとその緑が非常に爽やかな香りが味わって、はい、まあ、楽しんでいただけるのが、うんうん、ちょうどこの5月6月からが一番いい時期なんじゃないかなと思いますね、
はい、うん、じゃあね、ちょうど今取材に来させていただいてるのがゴールデンウィーク直前なんですけども、はい、もうゴールデンウィークかけたらお忙しに。
そうですね、 先ほどの冒険の森っていうところを作ることもありますし、はい、まあ、日常的に巻きもありますし、うん、で黒文字も出てきますし、はい、あの当然地域の務めとして、はい、あのやっぱり米作りの手伝いがあったり、うん、まあ、本当にいろいろ忙しくなりますね。
はい、ね、いやでもなんかそうやって地域の中に入って、ね、10年道に活動してこられたから、はい、多分地域の方もなんかね、ここ今お話ししてるところ地域の方もよく来られるなんて。
そうです ね、 あの缶コーヒー持ってよく遊びに来てくださって、
はい、
で当初2015年初めての年っていうのは、はい、本当に建物も何もなくて、はい、この場所だけお借りしたので、
はい、じゃあ本当にこう広場みたいな。
はい、
はい、
そこであの本当に暑い中日差しを避けるところもなくて、ただ本当にそこで薪を割り続けてて、
はい、
まあ、そういった姿を見て、うん、あのまあ、応援してあげようと思ってくださったというか。
なるほど。多分あの本気でこの地域の資源を循環させていこうっていう思いを持って赤木さんが取り組まれてるから、はい、地域の方たちもじゃあ何か自分たちにできることってなっていくんでしょうね。
そうですね、あの本当に温かく、まあ、見守ってくださってますので、
はい、
まあ、それに助けられて私が今あるので、
うん、
まあ、今事業をどんどんいろんなことを広げていってますけど、はい、それも全てあの関わってくださる皆さんから教えていただいたことだったり、
はい、
皆さんが育んできたこの土地の記憶ですので、うん、
はい、
本当にありがたいですね。
いいですね、その記憶っていう表現がまたいいですよね。
そうですね、いろいろいろいろ入るので、うん、暮らし方、生き方、
はい、
価値観、歴史、うん、文化、
うん、
いろんなものが入っているのでちょっとこういう呼び方してるんですけど、
はい、ね、でも黒文字一つとってもやっぱりこの地域でずっと昔から山に入られてる方にしてみたら、ね、黒文字のこう効能とか、はい、そういうのを享受するっていうのは当たり前にやってきたこと、そうですね、はい、ね、でしょうし、まだまだ他にもなんかね、この地域広葉樹がすごいたくさんあるんですよね、はい、珍しいっていうとなんかあれですけども、うん、広葉樹がこんだけ豊かな山っていうのは。
そうですね、
貴重。
やっぱりあの真庭市自体木材の産地で有名なんですけれども、はい、うん、やっぱり戦後の拡大造林でたくさん杉ヒノキが植えられて、はい、もちろんこの地域も植えてはいるんですけど、うん、ただあのやっぱりあのすぐに杉ヒノキを入れて、まあ、お金に換えるというよりも、うん、もう十分に食べるものもあって、はい、あとまあその人だけではなくて、
はい、
多分自然だったりいろんなものと共存して生きてきたっていう風土があって、うん、まあ、それで途中であの、はい、植林を止めて、
はい、
まあ、それでこれだけの自然林が残ってるんじゃないかなと思います
けど、ね、なるほどな。精油もまだまだいろんな木からね、チャレンジできそうですよね。
そうですね、
この時あると
あのたくさん香りがする木がいっぱい生えてますので、
はい、
うん、あの何かあのそのつながりができれば、
はい、
あの広げていきたいなと思いますね、
うんうん、今赤木さんの中で次はこれやろうかなみたいな、はい、密かなプランっていうのはあるんですか。
そうですね、やっぱり山入って今はちょうど見頃少し終えたんですけど、
はい、
まああの匂い香ぶしタムシバが、
はい、
たくさん花を咲かしたりもしてますので、
はい、
そういったものだったり、まあ、水芽だったり、
はい、
まあ、まだまだ他にも知らないものもあると思うので、うん、まあ、こういったものを地域の方に教えてもらいながら、
はい、
あのお届けできればなと思います。
いいですね。でも地域の方とのつながりがあるから知れることとか、
そうですね、はい、
ね、使い道が分かることとかっていうのがたくさんあるんだろうなと思うんですけど、はい、勝手にね、山に入ってもこの木なんだみたいなことになっちゃいますし、
はい、
多分切り方とかそういうのもね、
そうですね、
うん、たくさんあるんでしょうし、はい、いやこれからまだまだ楽しみですね。
そうですね、あの本当にちっちゃな地域ですけど、
はい、
そこにある資源っていうのは、
うん、
まあ、地域それぞれ違うとは思うんですけど、
はい、
この中華という地域だけでもまだまだたくさんありますので、
うん、なるほど。でも大阪からこう思い立っていろんな思いを持ってここに来られて、
はい、
10年近くされてきて、はい、どうですかって聞くのもなんか大きな質問ですけども、はい、
そうですね、あのやっぱり町にいた時、まあ、別に不満ではなかったんですけど、
はい、
お金を手に入れて、うん、それで十分便利に生きていけてたし、
はい、
ただこうやって田舎に来て収入は減ったけど、うん、
ま
あ、いろんな人と関係性を持って、
はい、
まあ、個人ではなくて、まあ、群れで生きてるっていう実感は非常に僕は豊かなものだと思うし、
うん、
で自然も空が広くて、
はい、
水も美味しくて、
うん、
あの十分何かお金を使わなくても手に入れるものっていうのはたくさんあるんだなと思いますね。
うん、なんか今ね、こう薪を切ってこられる方も80代の方もね、はい、おられるっていうことだったんですけども、はい、これから30年40年経った時に赤木さんが そういう立場になって、この、ね、地域でまた外から来た若い方に何かをこう、ね、伝えていってるんじゃないのかななんて、
ね、そうですね、あの早めに引退して、
はい、
やっぱりあの新しい方、まあ、僕たちの子供の世代を応援していきたいし、うん、
はい、
まあ、見守っていきたいなと思いますね、
はい、いやでもまだまだ引退、ね、できないですもんね。
そうですね、
はい、始まったところだしまだまだ、ね、はい、やっていかないといけないこともあるんだろうし、でもこれから先が本当に、ね、楽しみですし、
はい、
ね、なんか無限の可能性を秘めてるのかなと思いますよね。
そうですね、あの本当にまだまだまだまだ僕も知らないし、伝えてもらわなきゃいけないし、うん、そして僕はまあ伝えていかなきゃいけないし、
はい、
本当に一生かかるかな、うん、と思いますね。
引退できないですね。
引退できないですね
いやでもなんかね、次の世代を巻き込んで、
はい、
うん、で次の世代の、ね、方たちがそうやって例えば体験でやったことをまたいずれここに戻ってきてやるのもいいだろうし、
う
ん、
そうですね、
同じような現状を抱えているところで、うん、ここでのノウハウを生かしてまた新たなそういう小さな社会を再構築していくっていうのもなんか、ね、
はい、そうですね、
いいのかなと思いますよね、
うん、やっぱりこれから人口も減っていく中で、うん、そのまあ、地域で自治するっていうことが非常に大事になってくると思うんですよね、はい、そうした時にはこういう小さなスケール感でやってる方がやっぱり目が行き届くし、
うんうん、
あの全てをあの国や行政に頼るんではなくて、
はい、
やっぱりそこに住んでる人たちが自ら自治していくっていうことが、
うんうん、
まあ、これからの存続に一番大事かなとも思います。
なるほど、そうですよね。もうね、本当にあの私お話聞いてびっくりしたのが、もう全くこう補助金とかも使わずに全部地域の中で回してされている取り組みなんですね。
そうですね、やっぱりあの持続的にやっていこうと思うと、うん、ある程度の経済性というのも大事ですし、
はい、
あのまあ、無理なくあの決して大きなものは得れないですけど、はい、まあ、その分あの過剰に投資することもないので、はい、そうすると資源をまあ使いすぎるということもないですし、
はい、
まあ、ゆっくりなんですけど、
うん、
あの急激な変化ではなくて、はい、ゆっくり少しずつまあ進んでいくという形ですね、
はい、うん、なるほど、ね、私もなんか住みたいなと思いながらもちょっとここに今すぐ住むことはできないので、また来て薪で沸かしたお風呂に入って、
はい、
ここの美味しいものを食べて、うん、黒文字の精油を使って、はい、ちょっとでもここのそのね、あの経済にちょっとでも参加ができたら嬉しいなと思います、
は
い、
ありがとうございます、
はい、かね、まだまだお伺いしたいこともありますし、まだまだみんなに伝えたいこともあるんですけども、また次の機会に新しいエッセンシャルオイルができる頃にまた来たいと思いますので、はい、で本当に貴重なお話を聞かせていただきました。で、ね、明日か中華とか明日か間庭とかっていうねワードで検索をしていただいて、エッセンシャルルームのこととか取り組みのこととかこの地域のこととか知っていただくっていうのと、またね、あの森にも遊びに来ていただいて、
そうです ね、
ちょうど出来たてのところにね、はい、来れるのかなと思いますのでね、ぜひぜひ足を運んでいただいて、肌で感じてこの小さな経済の中にちょっと参加をしてみていただけたらいいなというふうに思います。ということで本日は岡山県真庭市、中華地域にあります一般社団法人明日か代表理事の垣直人さんにお話をお伺いいたしました。貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
先週と今週2週に続きまして、2週間ですね、一般社団法人明日かの代表理事赤木さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。赤木さん本当にありがとうございました。ではですね、ここで1曲曲を流したいと思います。ナオト・インティライミ The World is Ours、 どうぞお聴きください。
We are the
地域に合った量とかやり方とか、あと人を巻き込む力、それをね無理なくやっていくっていう赤木さんの取り組み、お話を聞かせていただいて、ああなんか今の日本にはすごく大切な考え方なのかもしれないなというふうに感じたんですよね。こう地域っていうこととか記憶っていう言葉をキーワードにしてされてるんですけども、その地域の中で小さな資本主義をね作ってやっていくっていう考え方なんですけども、やっぱりこの今回お伺いしたアシタカのあるマニワの中華地区っていうのは本当に豪雪地帯の山間部で限界集落になるようなところも出てきてるっていうようなお話だったんですけども、それを悲観するのではなくて、そこにある恵み、自然もそうだし人もそうだし、そこで培われてきた赤木さんの言葉を借りるなら記憶、これを本当に大切な資源として改めて掘り起こして使っていく、いろいろなものとの共存をして生きている、その暮らしっていうのがお金にも勝る豊かさなのかなっていうふうに感じた取材でした。でね、ちょうど取材をさせていただいてたのは外、その薪を作るところでお話を聞いてたんですけども、地域の方がね本当に軽トラックで薪を取りに来られてたりとか、そこでちょっとした会話が生まれて、すごく自然な人と人のつながりが生まれていくっていうのがね素敵だなと思ったりもしました。なかなかやっぱりね、あの全ての人がそういう暮らしをできるわけではないと思うんですけども、そういう山間部の集落の暮らしっていうのを近代化させていくっていう取り組みではなくて、その地域にあったその地域らしいその土地の記憶に基づいたそういう生活の作り方、そこにこう精油っていうのが一つの恵みとしてあるっていう姿がすごく自然で、なんかねすんなりと受け入れられていけるのかなというふうに思いました。このアシタカの赤木さんがされている取り組みがやっぱり他府県のこういうね小さな地域にもどんどん広がっていってほしいなと思いますし、また一旦は外に出たこの中華地域の人たちが、若い子たちがまたいずれ戻ってきて赤木さんの後を継いでいく、そうやって地域を守っていくっていうのもね赤木さんも望まれていることなのかなと感じました。私たちやっぱりこう、まあ、都会都心に暮らしているとなかなかその里山の恵みがどういうものかっていうのが分からなくなっていて、それこそねお風呂の火を沸かすのに電話一本とかガス栓をひねればすぐとかっていうようなものが当たり前で、薪をくべてボイラーで、ね、お風呂沸かすなんて想像もしないような生活だと思うんですけども、私たちの生活をねガラッとそこに変える必要もないのかもしれないんですけども、そういう暮らし方があるということをこのラジオを通じて知っていただけると嬉しいなと思います。で、ね、赤木さんが中心となってこの真庭の中華地域ではこう、ね、この都市にこの場所に移り住む人の受け入れもされているということでしたので、里山暮らしをしてみたいなと思っている方とか、ちょっと自然の中で生活をしてみたいなと思っている方、そういう方はね一度1ヶ月とか夏休みとかを利用して生活に入ってみるのもいいのかなと思うんですよね。で、必ずしもそこに入ったからといってそこの暮らしをしなければいけないわけでもないですし、もしかしたら一定の期間を区切って足を運んでまた元の生活に戻ってっていうような形もありなのかもしれないんですけども、こういうエリアがあって自然と共存しながら自然を守ってる人たちがいる、で私たちはそこで取れる、私だとアロマセラピーなのでエッセンシャルオイル精油ですけども、その恵みを分けてもらってコンクリートに囲まれた生活の中でもちょっと里山の息吹を感じられる、でこういうつながりがあるとまた遊びに行くことができる、で遊びに行ってその地域の、ね、ものを存分に使ってお風呂にも入ってっていうところで、またそこの資本主義の中に少し循環を生む、そういうことが、ね、できればいいかなと思うんですね。でそれがこの一箇所にとどまらずに いろんな地域でどんどん循環が生まれていって、人がそこに行ったりとか、物がそこから生まれてきたりとか、そういう、ね、暮らしが少しずつ広がっていって、里山の恵みを都心で使う、それが作られている場所に時間を見つけて足を運ぶ、そこの人と交流する、そんな風にね、精油が一つの潤滑剤みたいな形になって、橋渡し役になっていければいいのかなという風に思った取材でした。これからもいろいろなところに行って、まだね、皆さんの目に触れてないような場所のこともどんどん紹介をしていきたいなと思います。改めまして、一般社団法人アシタカ代表理事の赤木直人さん、貴重なお話をありがとうございました。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。本当にね、精油を作ってるところっていうのは自然が豊かなところが多いんですけども、作り手さんにもね、いろんな方がいらして、いろんな思いを持ってやってるなっていうのを行くたびに感じます。次は長野に行く予定があります。あと和歌山、九州ももう一回行こうかなと思ってるし、北海道も新潟も沖縄もまだまだね、精油を作ってるところがたくさんあって、どうぞ来てくださいと言ってくださってる方たちもたくさんいらっしゃるので、どんどん行って、どんどん情報を皆さんにお伝えして、そして精油もどんどん皆さんのお手元に届くように、私も頑張っていきたいなというふうに考えています。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。